お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今日は来月17日から23日にかけてオーストラリア・ニュージーランドツアーを行うバンド TOW のギタリスト山崎博一さんにインタビューしました。 TOW が制作・演奏する楽曲はポストロックと呼ばれ、ロック以降に生まれた型にはまらない自由な作風を特徴としています。バンド TOW と山崎さん自身の音楽活動、来月開催のツアーと今年リリースされたアルバムについて話を伺いました。
山崎さんが、ギタリストをされているバンド TOW についてお伺いします。
はい。
まずその TOW というバンド名ですが、こちらのバンド名に決めたその由来とは何でしょうか？
バンド名の由来、あんま全然何も大した意味はないんですけど、なんかあんまこう長い名前より英語で何文字かだけで、アルファベットだけで、あとは聞いた感じがなんか何語だかわかんないような感じにはしたいなと思っていて、そのぐらいの感じに適当に決めました。
結構感覚的に決めたという感じですか？
あ、そうですね。もう大体のことそんな感じで深く考えてない感じです。
なるほど。TOW、
はい、
つま先の TOW かなとも思った。
そうですね。そうそう。
TOW のそのバンドを結成することになったきっかけは何でしょうか？
このバンドは、そうなん、自分はもっと若い時は、このバンドやる前は、もっとハードコアパンクっぽい感じっていうか、スクリーモエモみたいな、ああいうバンドをやっていて、もうちょっと激しい感じのね。で、まあ、それと同時進行で、すごく、こう、エクストリームな激しい音楽じゃなくて、なんか違うアコースティックギターとかそういうので作ってた曲もあって、で、前やってたそのバンドが、ドラムの人が抜けるってなって、そしたらじゃあまあ違うバンド始めようかなと思って、このバンドを始めましたね。でもそれももう25年前なんですが。
私自身、吹奏楽をやっていたことがあるのですが。
はいはいはいはい、いいですね。
でも、ロックとはかなりかけ離れた音楽。なので、そのポストロックと聞いたときに、そのなかなか自分は触れてこなかったジャンルだなと思って、
うんうん、
山崎さんが演奏されているポストロックのその特徴っていうのはどういうものだとお考えですか？
自分らも別にポストロックというものをやりたくてやってるというわけでもないし、僕たちの音楽はポストロックですよって、普段から言ってやってもいなくて、結局、なんか聞いた人が、これをジャンルで言うと多分そうなんじゃないかって言っているだけだと思うので、まあ、それ自体別に嫌だとは言わないんですよ。もう、その受け取り方の問題なので、まあでも、言葉的に言えば、ほら、ポストロックだから、ロックの以降でしょ？ロックの後のものなわけじゃん。だから今までみんなが思っていたようなロックンロールみたいな、ロックのカテゴリーからまたさらに、その次の新しいものみたいな、オルタネイティブなものみたいな考えだと思うんですけど、だからあんまり自分的にも、特にこういう音楽がポストロックっていう、なんか聞いて、特徴はないんじゃないかなとは思っていて。だから、みんながロックはこういうボーカルがあって、こういう、何、スリーコーデでパンクっぽいものだったりとか、なんかそういうもの以外で、例えば僕らだったらインストルメンタルの曲が多かったりとか、なんかまあそういう今までのロックじゃない違う感じのっていう意味でのポストロックって言われるのかなとも自分では思うんですけど、でもあんまりだから自分がやってる音楽はカテゴライズ自分でもしないし、ただ、あとは好きな音楽もこうだんだん変わっていってるので、まあただ、本当に今こういうのがやりたいなってものをずっとただやってるだけかなって感じですね。
後からこう、周りからそういうふうに。
あ、そうですね。周りの人が多分そうやって言ってくれるのかな、ぐらいな。はい。
その中でも、TOW のバンドとしての楽曲の特徴とは何でしょうか？は
い、それもね、やっぱこう、自分的にはその時やりたいのをただやってるだけで、自分的にはずっと変化、どんな音楽っていうのも変化しててはいると思うんで、最初はね、始まった時はもう完全なインストルメンタルで楽曲でやってたけど、今は結構歌がある曲もあったりとか、うん、なんかいまいちこう、 なかなか説明難しいんですよね。どういうバンドですかって言われても、うん、みたいな。結局他の人に委ねるしかないっていうか、こういうバンドですよっていう。だから、その音楽やってる僕らみたいな、そのバンドをやってる本人は、自分たちで音楽をこう、口で説明できないから音楽をやってるような、と僕はそういつもそう思いますけどね。
ボーカルのそのいないインストゥルメンタル音楽数多く制作されていると思いますが、そのインストゥルメンタル音楽だからこそ出せる良さというか、そのボーカルがいないからこそ出せる良さ、そういったものは何だとお考えですか？
そんなにすごい歌がない曲って別にそんな実は珍しくないじゃないですか。もともといわゆるクラシックのああいう音楽はみんな歌もないし、特にそんなにこう、すごい、なんだろうな、声を大にして、うちらは歌がない曲をやってますっていうのもなんか変な気もするっていうか、たまたま僕らが始めた時に、ボーカルが主旋律っていうか一番手前に出るようなものを、で、ボーカルとそのバックの演奏みたいな座組になることがやっぱ多いかなとは思うんですけど、まあそのボーカル自体もどっちかというとギターとか他の楽器とこう同列で考えてはいて、で、この曲に別に、例えばキーボードがない曲とかいくらでもあるじゃないですか、バンドの曲で。例えばギター2人とベースとドラムだけの、で、歌がある曲とかは結構普通にあると思うんだけど、それと同じで、今やりたいなって思ってる曲に、キーボードは必要だけど、ボーカルはいらないなと思ったら、ボーカル入れないだけで。あんまりその、なんか絶対ボーカルがいなきゃいけないっていうバンドをやってないだけで、なんつうかこう、チョイスの選んでる楽器の中に、ボーカルがいないだけで。それで、最近は、結構この曲はボーカル入れたいなっていう曲があって、ボーカルを入れたりとか。だからあんまりその、わざとっていうよりはなんか、全部ちょっとこう同じ楽器の一つとしてボーカルも考えていて、っていう感じです、僕の感じ。
バンドと聞くとやっぱりボーカルがいてみたいにこうどうしてもイメージ
ねえ、思っちゃいますよね。だからそこまであんま考えてなかったっていうだけで。
それも楽器の一つという感じです。
そうですね。
続いて山崎さんが音楽活動を始めたきっかけを伺いました。
山崎さんが音楽活動を始めたきっかけとは何でしょうか？
18歳ぐらいかな。で、それまではすごい外国の音楽ばっかり、アメリカのああいうメタルとか、パンクとか、そういうエクストリームミュージック、まあ中学生の時はずっと聴いていて、でもあんま日本のライブハウスにはあんまり行ったことがなくて、その18歳ぐらいの時に友達に誘われて一緒にライブハウスに行って、で、日本の音楽ってもっと歌謡曲みたいなものしかない、キャッチー、ポップなものしかないかなと勘違いしてたんだけど、ライブハウスに行ったら本当に自分が今まで聴いてきた外国の音楽と全く同じような音楽を、同じような世代の人たちがちゃんとやってて、で、ライブハウス、みんな日本人のバンドってかっこいいんだなと思って、自分も、それまでコピーバンドみたいな、そういうのやってたから、自分のちゃんと、バンドを作ってライブハウスに出るようなバンドを始めたいなと思って始めましたね。
実際にその楽曲を制作するときには、アイデアをどのように着想していらっしゃるのでしょうか？
このアイディアはずっとギターを弾いて、携帯にちょこっとしたこういう、あ、かっこいいなと思うフレーズをこう、ずっと携帯にいっぱい撮ってあって、普段から。で、曲を作ろうって時にそのストックの中から、で、この前のこのフレーズを使って曲作ろうとか、なんかそういう、最初はそういう溜めてあったアイデアをからピックアップして、それをコラージュして始めるみたいな。で、そっからまあこの曲だったらこう始まってこう終わり、途中こう風になってみたいなものは、もう一人ギター二人いるんですけど、もう一人ギターの人の家で二人でそういうデモテープを作るって感じ。
なるほど。
で、それ、デモテープができたら、それをバンドでみんなで演奏してみるみた
その楽曲制作だったり、実際に
い。
演奏していて、ここが大変だというふうに感じるポイントは何でしょうか？
なんだろうね。そういうパッとしたそのフレーズと、ここにどういう感じのドラムが入って、ここにこういう感じみたいな、自分がやりたいなって思うことはバンって結構思いつくんだけど、そっから、 曲ってやっぱ3分ぐらいないと曲になんないじゃん。バンって、あ、これかっこいいじゃんって思うことって10秒、20秒ぐらいのことで、それをちゃんと、その10秒、20秒かっこいいまま、曲としてどうにかして前後をつけるとか、結構そういう作業が俺結構時間かかりますね。最初にこのフレーズのこうやりたいみたいなのは結構一番先に決まっちゃうんだけど、そっからちゃんと、ワン、ツー、スリー、フォーで始まって、ダンで終わるまでの4分、3分、4分ぐらいの曲にするみたいなのにすごい悩んで時間かかるかもしれない。で、そのデモさえできちゃえば、あとはもう、一回みんなで演奏してみるだけなんで。
逆にそのアーティストとしてここが楽しいというふうに感じるポイントは何でしょうか？
まあ一応まあ基本的には僕ライブがすごい好きなんで、ライブをやるためにバンドをやってる感じだから、ライブはやっぱ楽しいですね。
ライブのどのようなところが楽しいですか？
まあ単純にまあ人前で演奏して、まあ演奏ってこと自体ももう面白いでしょ？吹奏楽部に行ったからもわかるでしょ？みんなで演奏楽しいじゃん。バンって始めてバンって終わるって。
そう
まあ
です。
その演奏の楽しさは絶対あるし、それをまたわざわざ見に来てくれる人がいて、それで、ある一定の場所でそのライブが始まりますよっつって、みんながちゃんとその曲を聴いて、こう、僕らのやるようなライブとかはやっぱり、こう、コンサートみたいなさ、こう演奏してる人とお客さんで、演奏してる人、見る人じゃなくて、ライブハウスどっちかというとこう、演奏して見に来た人も、そのライブの一員っていうか、その人たちも演奏はしてないけど、お客さんも、そのライブを担ってる、すごい重要なものだと思ってるので、こうみんなで、こう、その1時間ぐらいをやるっていうのは僕はすごく、非現実の世界ではあって、すごく面白いなって思うし、好きですけどね。
山崎さんがその当の楽曲を通してこう聴いている方に伝えたいものというか、何か伝えたいメッセージみたいなものはありますか？
そういうのはね、基本あんまりなくて、お客さんにと聞いてる人に向けて、こう聞いてほしいとか、こういう曲をやったらお客さんが喜ぶだろうな、みたいな、そういう基準では全然曲を作ってなくて、あくまで自分がかっこいいなとか、自分がすごいいいなと思うものを、ただただ曲として作っていて、それを、こういやリリースした時に、僕がいいと思った作ったものを同じような感覚を持ってる人がいいと思ってくれるわけじゃん。その曲とかはね。だからそう共通点があるから。ただそれだけな感じがして、今、こうやってインタビューしていただけたり、こう、ライブをしたらお客さんが入って、そう、それはたまたま僕が好きだなと思うものが、みんなも好きだったっていう。たまたまそういう偶然の出会いなだけで、今後僕が作る、かっこいいなと思って作ったものが、他の人は全くかっこよくないと思うこともいっぱいあるわけじゃん。でも自分が好きなものを僕がどっちかと作るとは思うので、結局あんまりその皆さんにどうしてくださいっていうよりは、ただ自分が作りたいものをただ作っているだけではあるっていう。まあ、それをね、今人に発表してるから、またそこには矛盾は発生するんだけど、今こういうものが売れてるから、こういうベースラインして、こういう音像にして、みたいな、そういう流行ってるものを、リサーチして作ったような音楽よりも、やっぱその人が勝手に考えて勝手にやっている、もうその人自身の表現みたいなものの方が僕はやっぱり好きだから、もう自分もやっぱそういうものをやりたいなと思って。
ズバリ山崎さんにとって音楽とは何でしょうか？
最終僕音楽がやりたいのかどうかもよくわかんなくて。で、結局さっき言ったように、やっぱライブがやりたくて、ライブが好きなんで、ライブやるためにはさ、バンドやらなきゃダメだし、バンドやるには曲がなきゃダメだし、お客さん呼ぶにはさ、何か音源を発表して僕らこういうバンドですって、このライブやるよってやんなきゃ、その音源、いや、曲がなきゃダメじゃん。だその逆算してやってるだけなのかもしれないですね。
ああ、じゃあ、ライブが出発点で。
そう、ライブやりたいから、バンドもやってるし、曲も作ってる感じです。
山崎さんのアーティストとして、今後の目標が何かあれば教えていただきたいです。
僕もうおじいさんなんですよ。
ええ、とんでもないです。
もう50なんで、今みたいにライブできるのもあと10年ぐらいかな、と思ってるんですけど、60過ぎたら体がそんな動かなくなりそうな気がするから。まあ生きてればあと10年できると思う。10年、まあもうちょっとできるかもしれないけど。まあなんか、まあとりあえず、その間だけでもね、なんか10年ぐらいはやっていきたいなと思ってますけどね。健康に。
はい。
はい。
山崎さんがギタリストを務めるバンド、TOW は、来月17日から23日、初めてオーストラリアとニュージーランドでツアーを行います。
今回初めてのオーストラリア、ニュージーランドツ
そうです
アー。
ね、ニュージーランド両方そうですね、はい。
このツアーを前にして、どのような意気込みというか、
意気込み、そうですね。全部のライブを僕、なんかその時できる全力の演奏だって一番いいことをやりたいなとは思っていて、だからなんか、特別今回はフジロックだからとか、特別今回ニュージーランドに来たんでとか、特別なことは何もしないんですけど、毎回毎回自分ができる限りのいい演奏をしようと思ってライブをやっているので、ぜひとも、見に来ていただければなと思ってます。
ツアーは17日から23日までやって、スケジュールがかなり多忙かと思われますが、
ね、
は
よ
い。
くそんなもんですよ、ツアーって。
オーストラリア観光される時間はありますか？
僕、でも終わった後、ニュージーランドのライブが終わった後、シドニーに2、3日います。遊びで。観光で、はい、居残りします。
そうなんですね。何か
はい。
シドニー観光で楽しみにしていることなどはありますか？
もう全然調べてなくて でもとりあえず、はい、初めて行くところなんですごい楽しみですね。
TOW は今年新たにアルバムをリリースしました。
Now I See the Light というアルバム
はい。
がリリースされたと思います
はい。
が、こちらのアルバムはどういったものでしょうか？こちらのアルバムに込められた思いだったり、そのアルバムの特徴とは。
4曲入りとか、もうちょっと少ないパッケージングのものはちょこちょこ出してたんですけど、いわゆるこうフルレングスアルバムみたいな、まあ結構9年ぶりぐらいなんで。はい。なんかまあ、でも、じじいになるとこう1年が短くて、あっという間に過ぎていくから、あ、前音源出してそんな前なんだと思って。だからね、まあさっきも言ったけど、まあライブやるために音源を作ってるところも、曲を作ってるところもあるんで、まあ、そろそろ出さなきゃなーって感じ、曲も溜まってきゃしなーみたいな感じ。ですね。特になんかこのアルバムごとのそのテーマみたいなのはいつもなくて、いい感じでタイミング的にちょうど取れる時間もあって録音したって感じです。はい。
自然に生まれていった。
はい、そうで
当のツアーは17日ブリスベン、18日シドニー、19日メルボルン、22日オークランド、23日ウェリントンの日程で行われます。バンド当のギタリスト、山崎弘和さんへのインタビューでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。